受動喫煙の防止がマナーからルールへ。4月1日水曜から屋内は原則禁煙です。改正健康増進法と受動喫煙防止条例の全面施行で受動喫煙の防止がルール化され、すべての施設が原則として屋内禁煙となります。受動喫煙対策に関する詳しい内容は都福祉保健局ホームページ https://www.fuku.mer.to.kyo.lg.jp/kensui/tokyo/kangaekata_publ.html QR コードからアクセスか、または直接健康推進課泉プラザ内へ。 QR コードがあります。標識の掲示が必要です。基準を満たした喫煙室を設ける場合は標識図参照の掲示が必要です。標識は都福祉保健局ホームページからダウンロードできます。図があります。標識例、中央に喫煙専用室ありと書かれ、その上には喫煙のマークがあります。下には英語表記があります。図終わり。ご存知ですか、配慮義務。喫煙が禁じられていない場所で喫煙する場合も、周りの人に煙を吸わせないように配慮をお願いします。問い合わせ健康推進課電話 042-321-1801。 子ども・若者・子育て生き生き計画を策定。子どもや若者・子育てを支援する施策を総合的に推進していくため、子ども・若者・子育て生き生き計画を策定しました。策定にあたり、令和元年11月15日号で募集したパブリックコメント意見提出手続きに19人2団体から165件の意見をいただき、そのうち4件を反映しました。いただいた意見のうち54件は計画に記載済み。意見の概要とそれに対する市の考え方と本計画を公表します。公表期間、4月6日月曜から5月12日火曜。公表場所、1、子ども若者計画課市役所第2庁舎、2、オープナー同付属棟、3、子ども家庭支援センター文チッチ、4、健康推進課泉プラザ内、5、ここ文字市民サービスコーナーここ文字ウエスト5階、6、国立駅前市民サービスコーナー国立駅前国立国分寺市民プラザ内、7、各児童館公民館地域センター、8、福祉センター、9、本田図書館駅前分館、10、恋学母光図書館、11、市ホームページ閉庁日閉館日にご注意ください。公表期間後も1から4、7から11でご覧いただけます。表です。パブリックコメント意見提出手続きの結果、抜粋項目、いただいた意見の概要、市の考え方、反映状況の順です。項目、本計画に記載されていない事業に関して、第4章全体。いただいた意見の概要、本計画に記載の事業は重点事業のみの提示となっており、重点事業以外の事業を今後どのように行っていくのか、内容がわからなくなっている。また、 目標や施策を進めるにあたっての事業が少なすぎる印象を受ける部分や、提示されている重点事業の他にも実施すべきことや盛り込むべきことがあると考えられる部分がある。基本理念、基本目標が達成されるよう、提示されていない事業に関しても積極的に取り組んでいくべきである。市の考え方。第1章5、計画の推進にかかる考え方の通り、本計画では施策ごとに重点となる事業を設け、この重点事業を点検評価することとしています。本計画に記載していない事業に関しても引き続き所管課で関係法令や各計画に基づき実施していくとともに、事務事業評価の確保などで進捗管理を行っていきます。反映状況なし。重点事業における目標値の設定などに関して、第4章全体、第5章いただいた意見の概要。事業によって指標の表記にばらつきがあり、設定数値や指標の内容として適当ではないものもあるので工夫をしていただきたい。また目標値の設定にあたっては、各施設の利用状況や事業の実施状況などを加味した上で、具体的な支援内容がより明確になるように項目等を工夫し、評価しやすく市民に分かりやすいものにしていただきたい。なお、未就学年齢の児童数が令和3年度をピークに減少に転じるということに関しては、市の宅地開発状況なども鑑みた上でよく検証して、計画スタート後も人口変動の状況に合わせて取り組みを変動させていっていただきたい。市の考え方。指標の表記や設定数値、内容はアンケートや実績をもとに、仮称子ども・子育て支援事業計画策定検討委員会や子ども・子育て会議での意見を踏まえ、その事業に合わせて設定したものです。この中には質の向上を図っていく事業など、一部に数値として示すことが困難なものもあります。各事業においては、支援を必要とする市民に寄り添った視点や、
多世代交流の視点を持ちながら、スタッフのスキル向上や関係者との連携の強化、市民への周知に努めます。また、人口推計にあたっては、国の手引きを踏まえ、広報と変化率法で推計を行い、量の見込み等を行いましたが、第1章3、計画の期間及び5、計画の推進にかかる考え方の通り、各事業においては実施状況とニーズに乖離が見られる場合には見直しを図るなど、 PDCA サイクルを確保して計画を推進していきます。住み。学童保育所における高学年の受け入れに関して、第4章基本目標2、施策括弧1、第5章5、括弧3。いただいた意見の概要。学童保育所における高学年の受け入れに関して積極的に取り組んでいただくことを強く希望する。また高学年の量の見込みに関して、どのような統計データを用いて推定したのか明示していただきたい。3期休業中の4年生以上の受け入れに関しては、まずは夏休みの4年生の受け入れから検討とのことだが、その夏休みの4年生だけでも数値目標を設定していただきたい。市の考え方。基本目標2、施策括弧1の方向性及び第5章5、括弧3、
放課後児童健全育成事業学童保育所の今後の方向性の通り、狭隘状況解消のため学童保育所を整備していく中で、施設の状況を見ながら高学年の受け入れに関しても検討していきます。
高学年の量の見込みに関しては、本計画を策定するにあたって、小学生の保護者に対して実施したアンケート調査結果による利用希望割合に推計在籍児童数を乗じて算出しています。この推計方法に関しては、子ども・子育て会議で提示しています。要望の多い小学校4年生の夏休みの受け入れに関しては、現段階で数値目標の提示は困難であることから、
検討という表記にとどめています。墨不登校引きこもり支援に関して第4章基本目標4施策括弧3、いただいた意見の概要。不登校の子どもへの支援に関してトライルームに通う子どもたちが増えていることから、トライルームの増床や増設が必要であるとともに、活用できていない児童生徒への支援のあり方も確立していただきたい。また不登校引きこもり支援に関しては子どもへの支援と同時に保護者支援が欠かせない。保護者への支援に関しても重点事業として検討していただきたい。市の考え方。不登校の状況にある児童生徒の通室数をできる限り増やすことを目標としている中で、トライルームの充実等も検討しながら取り組みを進めるとともに、基本目標4、施策括弧3の方向性の通り、不登校児童生徒に対しては相談活動の充実や一人一人に適切な支援を行っていきます。また不登校や引きこもりに悩む児童生徒若者だけでなく、その保護者に関しても気軽に相談支援できる体制や環境を整えていきます。墨計画の推進に関して第6章、いただいた意見の概要。計画の推進に関してこれまでのように市民が参加する形での評価を行ってほしい。推進協議会を設置し、市民や有識者とともに計画の推進状況に関して確認し、必要に応じて修正していく機会を設けていただきたい。市の考え方。第6章1、計画の進捗管理評価方法の通り、適切な進行管理を進めるために、これまで同様に市民や指揮権を有する方の意見をいただきながら計画を推進していきます。あり。表終わり。問い合わせ子ども若者計画課内線439。